すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のゲストはおなじみのこの方です。
はい、皆さんこんばんは。同志社女子大学の影山孝彦です。
影山先生がお越しになったということは、今夜はドラマクラブということで。
やった
ー。ワンクール空いちゃったんですよね。
あ、そうかな。
そうなんですよ。いつも3ヶ月に1回開催してたんですが、
はいはい、
10月から12月のクールの分やろうとしてできぬまま、
そうか、
3月が終わり、
年末年始の特番にね、すみちゃんにというか KBS さんに呼んでいただいて、
そうです。だからお会いしたのは大晦日、昨年の大晦日の KBS 京都のテレビの方の年越し特番以来なんですけど、
はい、楽しかったですね、あれも。
なんか楽しかったですね。経緯から言うと、はい、その指揮者のコメントが欲しいいうことだったらそうなんですよ。
僕指揮者なの。
そうそうそう。それで、この番組の初代女性ディレクターの田中さんが今テレビの方の制作いらっしゃって、
はい、
田中さんから私に、うん、ちょっといつもラジオ聞いてるんですけど、うん、影山先生紹介していただけませんかと。今年の大晦日ちょっと指揮者のコメントを必要としておりまして。
指揮者やこれもな。
もうって言ったらなんか失礼ですよ。指揮者でいらっしゃいますから。いつもね、新聞、テレビでコメントなさってますから。
ありがとうございます。
で、それで影山先生を紹介して、で、年越し特番出るか出ないかって話になった時に、うん、影山先生が、すみちゃんと一緒やったらと。
はい、言いましたよ。
言ったから、うん、僕も出ざるを得なかった。
あ、そうだったんか。
まあでも楽しく出ましたよ。もうそれはそれで僕は巻き込まれるのはもう上等で生きてるんで、は
い、ありがとうございます。
いや楽しかったです。
だからすみちゃんの弟子のもどんどん増えていってね、
途中から ねこれでええのっていう、その当日ですよ、はい、すみさんもうそのまま座っといてくださいと、最初10分15分、うん、だから僕が出るコーナーがあって、その時だけで、ね、スタジオで座っといてください、うん、で喋ってくださいという話やったんが、うん、もう終わるまで座っといてください。
そうそうそう、なったよな。
そんなあります？
ないな、あ
んまりな。そんな年越し特番。うん、
ゆるさ好きやったな。
ゆるさね。
ああ、KBS 最高。
大倉士門さん。
はいはい。いいね。
いい方ですね。
彼でしたね。
みちょぱさんの、
ね。ナイスガイでした。
配偶者でいらっしゃる。
あ、
で、正直大倉さんからしたら、うん、僕らで知らんおっさん二人じゃないですか。
そうそうそう。で、おっさん二人、仲良さげにしてるからな。
わーわー言うてるから。
そうそう。
で本来ならみちょぱと二人で大晦日を過ごすはずが、
う
ん、京都でね、知らんおっさんと、で海平アナウンサーいらっしゃいましたけど、うん、どんな気持ちやったんかなと思うんですけど、会わせてくださってね、
本当本当、
そうですそうです、
本当に素晴らしい彼でしたよ。
大倉さん、そう、この4月から KBS 京都で新番組始まってますよ。
あ、ちょっと見たで、見た見た、うん。だから。
番組ご覧になりました。
うん。ちょっと見た。
あ、そうですか。
うん。だから、大晦日の番組で、KBS の番組レギュラー撮りたいですって言ってたもんな。あれで撮ったんやと思ってたね。
あれで撮って。
うん。あれで撮ったん。
我々の番組は特に始まることもなく。
始めてくれよな。こんだけまあまあ盛り上げてる二人をな。
ねえ、うん、果たして今年の大晦日出番あるのかどうか。
ほんまやね。また僕ら二人呼んでもらったら、これはなんか、ね、来年あたり始まるかな。
でも寂しいですよね。今年は影山先生一人だけやったとしても寂しいですしね。
だってこれすみちゃんと一緒やったら言うもん、また
言ってくださいます。
もちろん言うもん。
でもいろいろね、こんなこと言うとあれですけども、はい、でもすでに言うてるからあえて言いますけど、うん、ギャランティーのことでもね、はい、いろいろ KBS は頭を悩ませて、はい、で、この KBS は一番近い、最寄りの駅といえば地下鉄京都線、
はい、
地下鉄京都線だけれども
烏丸線ね、
烏丸線、うん、もう止まってる、うん、大晦日の夜は止まってる、うん、っていうことで、まあね、タクシーを使わざるを得ないってなった時に、いろいろ多分内部で揉んだんでしょうね。
はい、
で最初に折衷案として出されたのが、うん、大倉さんご実家に泊まられるんですよ、うん、大倉さん京田辺なんですよね、隅田さんご実家帰ってらっしゃるんですよね、伊勢田ですよね、要するに二人で帰ると、
伊勢田と京田辺一緒。
いや、だいぶ方向一緒じゃないですか。
まあまあ方向一緒、近鉄京都線、
近鉄京都線で、うんうんうん、近鉄京都線で、まあ、奈良方面、奈良に向かって、うん、
それは間違いないよ、それは
伊勢田を経ての京田辺やから、
うん、はい、まあね、
最初その案を 僕8割がったマジで田中さんに提案されましたね。
あ、そう、
ちょっと笑いながらでしたけど、僕はこれは乗っかったら、うん、おそらくそうなるんじゃなかろうかな。僕は乗っかったんですよ。もうそんな、その方が面白いんで、ラジオで話せるから。
いいですよって言ったわけね。
うん、そんな機会全くないんでね、つって。言ってたんですけど、結局あの日は大倉さんの弟さんがなんか車で迎えに来たんですかね。
はあ、そうですよ。わざわざね。わざわざ。あ、夜中終わった1時とか
1時ぐらいでした
やったよな。
影山先生車で帰られて。
そうそう、僕もあのいろいろ気を使って車で行きますって言ったんですけどね、はい、遠いから。僕兵庫県ですから
ね、兵庫県まで帰るの大変、もし車で乗ってもらったら大変やと。そうそう、でその浮いた分が多分私にスライドしたんでしょうね。
あ、俺僕が役に立ってるやん。
ちょっと、そうそうそう、だからあの影山先生が、あ、ちょっとその日はもう遅いからタクシー用意してもらえるって言ってたら、うん、私は多分大倉さんの弟の車に乗ってたんですよ、同乗して。
あ、そっか。
それであの伊勢田まで送ってもらわざるを得なかったんかなっていうぐらいの。
なるほど、
なかなかね、
だから KBS さんの名誉のために言うと、はい、車で行きますって言ったら交通費上乗せしてくれたな。ギャラに、
ギャラに。
そんな、もう改めて言うことでもないけどな。だからそんなびっくりすることでもないんやけど、いやだからあの嬉しいなと、ありがたいなと思いました。
あ、そうでしたか。
はいはい。
あ、そうで、あの、
まあ、何の話して
ただの楽しい番組でしたよね。
楽しかった。
まあそういうことも含めて楽しかったですよね、う
ん、このラジオ並みに楽しかったね、なんかね。
まあそういうこのラジオのノリぐらいの、そういう
やった
ね、
うん、
だからテンションというかニュアンスでテレビをできたんで、うん、
できたね、うん、このラジオなんかサイマルでテレビでもな。
やっていただけるんであればね。
佐山さん企画書を多分ねそのうち変えてくれると思うからね。
できたらいいですけど ね、
こうぜひぜひ ね
映像も撮っといて、
はい、
でもね、このドラマクラブ自体は久しぶりになるんですけど、はい、やっといてよかったですよ。
どうしました。
ほんまにね、ドラマ見といてよかったなって思ったのが、私この4月から娘が通っている小学校の PTA 会長やってます、は
い、ついに会長までなったか。
PTA 会長ね。
あ、素晴らしい、おめでとうございます。
40過ぎて父親になったもんですから、はい、同級生の親御さんの中ではまあほぼ最年長ぐらいやったりもするわけですよ。
そんなもんですかね。
48で子供8歳、はいはい、小学校2年生やったらね、はい、でまあまあそういう年やしで、ね、私の同業者、同期の弁護士がずっとその小学校で4年間会長やってくれたんですよ。
なるほど。
でその彼から頼まれた、まあ、断れないっていうような状況もあったんで、うん、まあ、やったんですけど、うん、で PTA 会長で4月を迎え、
はい、
4月には入学式があるわけで
ございますよ、はい、僕も出ましたよ。
で来賓なわけですよ、 PTA 会長
で。そうやで、あの来賓、ええー、とこ座るやろ、壇上の。
いや、そうですよ、 PTA 会長、もう校長先生の隣なんです
よ。そうやで、PTA 会長、そうそうそう、同志社女子大学でもそうやで。
あ、そうですか。
そうそうそう、
大学も PTA のってあるんか。
僕らは栄光会っていうんですよ。
あ、そういう同じようなポジションが、保護者の、うんうんうん、はい、でその PTA 会長で、うん、で来賓の挨拶は PTA 会長がせなダメなんですよ。
そうでしょう、もちろんそうですよ。
でね、あの、こういうね、ラジオでザレ言言うのはね、僕
ザレ言言うな、ザレ言言うな、
ザレ、あの、まあでも聞いてらっしゃる方も確かにザレ言やなって思ってらっしゃると思いますよ。
ええ話もたまにしてるよね。
たまにしてるかもしれないですけど、うん、基本ザレ言なんですけど、うん、私ザレ言ベースのスタイルやから
一緒、わかる、
うん、向いてないんですよね、うん、その影山先生は大学の先生という立場もあるんで、うん、ちゃんとしたフォーマルな挨拶もされるでしょ。
まあ、なんか後天的に身につけつつあるっていう感じですよ。でもね、
そういう機会もあるでしょ。
根っこもすみちゃんと一緒やからね、うん、
そこが私はなかなか、うん、そのちゃんとした挨拶をする機会が
好きでもないしね、
機会に恵まれないわけで、
やりゃできるけど好きじゃないや、そもそもが。
で、まあ、この番組もそうですし、うん、関西のラジオの番組とかって準備したものを読み上げるなんてことは恥ずかしくてできないでしょ。
できへんやろ、苦手やろ、なんか読むのってできないよね。
できないですよね、うんうん、でもまあああいう時の PTA の会長の挨拶とか校長先生の挨拶とかならもうこう紙用意してこられてこう読んだりするじゃないですか。
皆さんそうでしょ、
ね、うん、それはちょっ とでもだからできへんなっていう気恥ずかしくてっていうのがあるんですけど、そうそうそう、うん、ほんでずっと何も考えんと当日を迎えてしまったんですよ、
う
ん、
マジで、
おうマジで、おうおう、でまあその途中ね、途中途中別の曲のラジオで、例えば CBC 名古屋のラジオでその入学式の前の週の土曜日朝、うん、まあ、出てるんですけど、はい、で誠さんに、うん、話の流れでその PTA 会長やってる話になって、うん、オンエアでは言うてへんのかな、でその時に お前大変やで PTA の会長みたいなこと言われてて、はいはいはい、で今度ね来週入学式で挨拶はダメなんですよ、うん、とかって、どんな話したらいいですかねって言ってたら、はい、孫さんはあの入学式で友達100人できるかな、
うん、
歌うじゃないですか、
歌う、
あと富士山で食べたいなか、あの歌は俺前からお菓子を持てんねんと、うん、友達100人もいらんぞって、ああああそういう話せって言われて、うん、ああまあまあまあまあ、そういう考え方の人のラジオの方が面白いじゃないですか、
まあまあ、
友達100人作りましょうっていう人よりね、ああああ、だから確かに孫さんそうおっしゃるんだろうなとか思ってて、ああああ
、まあ、ラジオ的なトークやね、
ラジオ的 な、うん、ただその同じことをやっぱりね、なんていうか友達作ろうと思って入ってきてる子もいるわけで、うんうん、その話はなかなか言いにくいな、うん、
挨拶には不向きや、
挨拶には不向きやな、さすがにそのね判断は是非の判断ぐらいは僕まだ残ってるんですよ、この是非弁別能力がギリギリ
できたわけね、
その話はせんとこうと、
せんとこうと、
うん、思ってたんですよ、うんうん、でその入学式何喋ろうっていうまま分からんまま決めぬまま前日を迎えて、うん、前日はだから当日がね、4月10日木曜日やったんで、うん、前日が ABC ラジオやったんですよ、
ほうほう、
ABC ラジオ あの裏の裏まで裏側です
よ、放送
やったんで、もう自分 あのコーナーがあるんですけど、うん、隅田竜兵のまあまあ落ち着いて、そのコーナーその中でごめんなさい、あの明日 PTA 会長で しないといけない挨拶がまだ全く考えてないと、ほうほう、どうしたらいいかっていうことを裏川アナウンサーと、ほうほう、ネイビーズアフロの皆川さんに相談するっていうことをしてて、
ね、はい、
うん、でまあわーわー言いながらまた浦川さんが極端なことを言って、うん、あのいつもラジオでおっしゃってるね、徳をつまんとあかん、人間は徳をつまんととか、はい、だからその人に悪いことをしたらブーメランで帰ってくるみたいな話をずっとされてて、うんうん、まあ、それも不向きやなと、
不向きやな、全然不向きやな、
その鋭利なブーメランが帰ってきて首がどっかあの飛び跳ねますよみたいなことを言うんですよそれはもう無理じゃないですか、そんな、ね、
浦川さんの普段のトークも不向きやな、
不向きなっていう、その是非弁別能力はわずかあるんですよ、うん、私もまだ
不向きな人にばっかり聞いてるな、
不向きやなとか思って、うんうん、であの私が恨んだ社内で恨んだ人間はもうみんな石持って石なんていうの、石持って追われる、石なんていう石持って追われる、
石持って追われるっていうでいうのがあるのかな、
なんていうかな、
はい、なんか分かる分かるよ、なんか後ろ指刺される的な感じかな、
そうそうそう、うんうん、あの全部そうなったからみたいな、うんうん、そういう話したらいいんですよ、うん、それはそうできないです、
ない
できないっていう、うん、でその中で参考になったんが、うん、ネイビーザフローの皆川さんが、うん、それ挨拶の時は、まあ、漫才師が一番真っ当な意見を言うのもどうかと思うんですけど、うん、皆川さんは偉人の言葉を引用したらどうかと、
彼インテリですからね、
インテリ神戸大卒、うん、堀川高校卒、うん、神戸大卒で、うん、誰かそういう偉人のいい言葉を引用したらいいんじゃないですか、うん、みたいな話があって、
ま
あ、
ベタですけどね、
でそれでまあまあ、そうか、その手もあるかということで、うん、まあ、当日を迎えまして、
なるほど、
で、そこでね、じゃあどんな誰の言葉を引用しようと思ったら
まだ決まってないよまだ決まってないよ
まだ決まってなくて
当日でもね、で当日でしょ、であ
の僕が最近そういう人の言葉で感銘を受けたなんだろうなって思ってたんです、そういうフレーズって、はい、で思いついたのが、ほうほう、ドラマクラブで前回ですかね、取り上げた、あの団地の2人、
はい、前回ですね、
団地の2人で、まあ、あれは、あのドラマはキョンキョンと小林さとみさんが、はい、まあ、幼馴染50代女性、50代半ばぐらいですかね、はい、の女性で団地で住んでて、
はい、
でそれで今も団地で一緒に、ね、団地で住んでて
戻ってくるわけ、
戻ってきてね、いろいろあって戻ってきて生活してて、うん、ほんでまあその団地の人たちと心触れ合う、うん、そういうドラマでしたね、
そうでございました、名作でしたね、
であの時に、ほうほう、そのあの団地に引っ越してきたお父さんと娘の、うんうん、あの父子家庭の家族が引っ越してきて、はいはいはいはい、でそれで、
塚本隆君です、
そうですそうです、うん、それで子供がね小学生 でその団地ではあのペットを飼うの禁止なんだけれども、 こう野良猫が捨てられちゃってて、はいはいはい、ただそのままだと保健所とかに連れて行かれることを、うん、で、それそうなっちゃうんじゃないかって言って、うんうん、悩んでるあの子供に、うん、キョンキョンと小林さとみが相談を受けるっていう、
そうですね、
そういう話だったでしょ、う
ん、あったよ。
で、あの時に、もうこれもう前回のドラマクラブの再放送になっちゃってますけど。
そうよ、もう映画だ映画だ。もう面白かったらそれが一番やからな。
あの時に僕、キョンキョンが、うん、子供に助けを求められてね、うんうんうん、時大人のあり方として、私たち大人じゃん。
ああ、私たち大人じゃん。大人じゃん。覚えてるよ、それを。それは名言やったな。うん、
困った子供助けられなかったら、年、うん、取った甲斐ないじゃんって。
おうおう、言うたよ。
言うたでしょ、
言うたよ。
だから、あの言葉は僕は、うん、いい言葉だなと思って、その時も思いついてた。
ようそこ引き出してから出てきたな。
そうなんですよ。で、うん、まあ、ね、小学生、子供相手に喋る。で、保護者相手に喋るっていうのがあったから、うんうん、あ、ちょっとその話をしようかな。
その話を。その話を。どっからすんだ、それやったら。大変じゃないの。
そんでね、子供たちへのメッセージと、
うん、
それと、まあ、親御さんへのメッセージちょっと分けるじゃん。お父さんに、親御さんにも最初だからで入学生の新入学生の皆さんおめでとうございます。はあ、で、保護者の皆さんおめでとうございますとか。
両方に向けてすんの話。
まあ両方に話をした方がいいかなとか思って最初で、その子供たちに向けての話っていうのは、うん、ただ僕はその誠さんの話もずっと頭に残ってたんですよね。ああ、でも誠さんの話をそのままするのは、ああ、友達作ろうと思ってね。ああ、ね、入学式迎えた頃に、うん、ね、それも冷や水をぶっかけるようなことはダメじゃないですか。
うん、
で、ただ僕はその孫さんと考え方が同じというかね、うんうん、そういうそんな友達いっぱい作らんでもええやんっていうふうに思ってはいるんで、はいはい、うん、ただその意味として僕が思ってるのは、友達っていうのはそのクラスに、ね、30人40人いたら、まあそんないないんですけど、うん、今のその
町の
子なんで、うん、全員と同じレベルの仲良しってなれないじゃないですか。
なれないよ、
ね、うん、でだからそういう話をしようかなと思って、うん、だからそれもどういう表現をしたいのか難しいでしょ、子供だから。
難しいよ。
ただみんなは保育園幼稚園の時に、うん、いつも遊んだり喋ったりする、うん、とても仲のいいお友達と、
うん、
でそんなに話さない遊ばないっていう子もいたよねと、
うんうん
うん、そうだったら別にいいでしょ、そういう言い方だったら。
で、児童は1年生ばっかり、
1年生ばっかり
ばっかり、ね、
ばっかり、うんうん、はい、でだから僕が思うのはね、うん、そのまあといつもよく話す遊ぶ子供と仲良くできる、うん、優しくできるのはまあできること、当たり前なことなんだけれども、うんうん、あまり話さない、あまり遊ばない同級生に、うん、優しくしてほしいっていう。
おー、最後決めたね。
決めたね、最後ね。それはしてほしいんですっていうことを言いたかったですよ。
はあはあ、
うん、結局、
は
あ、でも難しく言うと、僕はいつもなんかそのほんまに自分と違う考え方の人に対して今あんまり寛容な社会じゃなくなってるじゃないですか。
はい、そうです。
それが引いては、うん、まあ大きく見たら戦争になったりとか、まあ、だからそこまで広げたらダメじゃないですか、入学式で、
うん、1年生や
1年生やし、でも僕そういう思いがあるんですよね。だからそれは大人ができてないことで、うん、大人ができてないけども子供はできる可能性あるわけで、
なるほど、
だから ほんまに世界の平和は子供にかかってると僕は思ってるんで、うんうんうんうん、ただそういう大きい言い方をすると伝わりにくいから、うんうん、そのよく話す、よく遊ぶ子以外の子にも、それじゃな、そうじゃない子にも優しくして、うん、それがしてほしいことなんですっていう話は
したんですけど、ええこと言うた、ええこと言うたね、
ただね、
う
ん、あまり伝わってない
伝わってないことが分かった
であまり伝わってない、ちょっともっと伝えようかなとか思って、うん、
そうやって痩せたらあかんのね、
痩せたらあかんんですけど、うん、ただもうね、壇上上がった時点でもう結構ね、うん、なんだろうな、こう感極まってしまう部分があって、というのも去年うちの娘が入学したばっかりで、入学式も1年前に体験してるから、もう思い出してね、感激しちゃってるんですよそのトトロのテーマ曲で
思い出して感激するの。
そうですね、もう入場してくる、もうそれを見ただけ で、うん、で結構緊張してこう肩がこわばってるね、うん、そういう子もいれば思いっきり手振ってる子もいれば、うん、早足の子もいれば、なんかいろいろいるじゃないですか。
お嬢ちゃんも2年生やろ。
2年生ですけど、その1年前のそのシーンを思い出してもう感動して で、まず最初にそのね、うちの子も一年、去年、それを経験してね、いう話が初めてね。
さらさ始める
わ、ね。うん、で、それで、あの日も桜が満開で、って言うたら、なんかだんだんもう感極まってきちゃって。
感極まるタイプやね、
結構ね。そうなんですよ。もう最近情緒不安定なんで。で、そうで、ね、親御さんも今日きっと、うん、スマホのね、うん、保存してる、写真動画見たんじゃないんですかねって言って、生まれた日からずっと今の子はみんな生まれた日からもう撮ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい、
で今日に至る、この小学校入学に至るのを多分昨日の晩、今日の今朝は忙しいから着物の着付けとかで見られへんかみたいなこと言いながらね、昨日の夜とか見て、
何言ってんからな、この人。
昨日の夜とか見てね、うん、感激したと思いますみたいな、私もそうでしたみたいなこと言ってる段階でちょっと感極まってる部分があって、
なるほどなるほど、
ほんでもうこれではあかんと、ね、あんまりないじゃないですか、 PTA 会長がなくっておかしいでしょ。
もうだから壇上立ったと思ったらもう喋、うん、り出しから涙浮かべてる
ような、涙浮かべてるんですよ、それはおかしいじゃないですか、
うんうん、ほん
でおかしいおかしい、いやちょっとおかしいですねって話をまた始めてね、これちょっとおかしいですよねって自分で、僕関係ないですもんね、
自分のことを言う、
あ関係ないこともないかみたいになるんですよ、自分その一応 PTA 会長やから
PTA 会長ですからね、
あ関係ないこともないかとか言いながらね喋、うんうん、ってて、ほんでちゃんと1年生には中のほんま言わんとしてるのは、自分と違う考え方の人も大切にしてほしいっていうのは僕すごい思ってることなんで、
それはそのポイントめっちゃいい
ことだよ、で それはでもまあなんかでも小学生があんまり伝わってないかなと思いつつ、で親御さんにはその子供たちにね、もうみんな可愛らしい格好してるわけですよ、小学校の入学式やから、うん、はい、でみんなお父さんお母さんがね、可愛らしい服を選んでくれて、
あ私服なのね、
私服なんで、
なるほど、
うん、選んで今日迎えてるわけで、うんうん、であもしかしたらもう自分で選んだ子もいるかもしれんけど、こう行ったり来たりしながらね
何行ったり来たり
してる行ったり来たりしながらね、そういう子もいるかもしれないけれども、うんうん、でも、まあ、周り見まして残りの二十何人の子らもみんな可愛い格好してるやろ、うんうん、でみんなが愛されてるように他の、ね、うん、子供たちも親に愛されてるんやから、だからもう傷つけたりすることだけはせんといてくださいねっていうのは、
繰り返したわけ、
繰り返し
トークをね、ほんで今度はどうやった、割と伝わった、
伝わらないというのもね、分かりました、その入学式で今後卒業式もありますけど、それは PTA 会長が自分の言いたいことを言う場ではないっていうことなんですよ
どういうことやそれ、どういうこと、
言う場じゃ、もうあくまで主人公は小学校入学式やったら新1年生であり、その親御さんなわけですよ、うんうん、PTA 会長が顔を出す場面じゃないんですよ、それはもう学習になりました、はいはい、学習になったんだけれども、はい、もう始まってしまったばかり、もう途中で気づいてたんですよ、これあかんと、はい、顔出してるからあかんと思ったけれども、皆川君の言葉があったからね、誰かの言葉を引用するってあったから、
そっから軌道修正したんや、
そっから軌道修正して、うん、今度はその親御さん、お父さんお母さんにね、うん、保護者の皆さんっていうことで、うん、そこでその団地の2人の、
あでもね、そっから盛り返したんですよね、要するにドラマクラブやっててよかったっていう前振りでしたから、
やっててよかったから、うん、まあ、その言葉で話したんですよ、皆さんご覧になられましたかと、去年放送してた、去年の秋かな、夏秋かなそのNHK で放送してた団地の二人、キョンキョンと小林さとみさんが出てたドラマで、ほんで、まあ、さっきのあらすじを紹介して、うん、でその上でキョンキョンが言うわけですと、
結構長い挨拶やってんな
結構言うでもそれは間違ってることで気づいたんですよ。キョンキョンが言うわけですと、うん、その困ってる子供をね、うん、見て、うん、その子に助けを求められて、何でしたっけ、私たち大人じゃんと、困った子供助けられへんかったら、年取った甲斐ないじゃん、
じゃあいい言葉やね、
うん、だからそれで僕らそうなんですよ、我々大人の責任ですと、うん、子供たちが自分らしく、はい、うん、ね、生きていく、うん、そういう権利を実現するのは我々の大人の役割なんやから、みたいな話でね、ただ、まあ、各家庭でできることも限界があるから、困ったら PTA とか先生を頼ってくださいねっていう話で、
今度は伝わったん、
伝わらんいやだって子供を取りたいわけです、親御さんは、去年の自分もそうでしたよ
PTA 会長の話は聞いてたもんな、
PTA 会長の話
聞いてない、早終われっちゅう話、
はい、もうこれ学習しました、もうね、かなりカットしますよ僕、卒業式の時は、うん、
でも今のすみちゃん聞いたら15分ぐらい喋ったんか。
15分も、あ、結構もう23分オープニング喋ってる。
ああ、
いやいや、まあでも、あの、
でも、うん、まあまあ、
まあ、挨拶は。いや、15分も喋ってない。5分ぐらいでまとめましたよ、今の話。
無理やろ、そんな、今のトークでこんだけ面白くて、もう、ほんま、本気で笑ったけど。
その内心のカットは言わないわけですから、うわーとか。
そうな。
うん、あ、これは自分の顔を見せる場面やないわ、みたいなね、自分の心の声は言わないから、そこを省いたら半分ぐらいに収まるんで。
まあまあ、そうか。
はい。
なら、
5分、5、6分。なんですけど、ほんででもね、ほんまに言わんでよかったな、誠さんの話せんでよかったな思ったのが、ほんでまあ僕の来賓の挨拶、うん、PDA 会長挨拶終わりましたってなった時に、その後がその迎えの言葉って言って、2年生がもう動画撮ってて、 VTR 撮ってて、学校の紹介、1年生になったらこんな勉強しますって、うちの娘とかも出てるんですけど、いろいろ班ごとに紹介していくんです。体育ではこんなことします、縄跳びします、計算します、算数ではみたいなことを順番にね、運動会ではこんなことしますとかって言っていって、最後の最後にそのみんなでクラス全員で友達100人できるかな歌ったんですよ。
よかったな、
よかった思って、これね、あの友達100人なんか作る必要ないですよみたいなことを僕もし言ってて、ね、その後そのね、その V が流れたらもう2年生もう
泣き出すで、泣き出す泣き出す、
うん、2年生もいないんですけどね、うん、そこでいないけど、うん、ものすごい気の悪い嫌なことを言う PTA 会長になるわけじゃないですか。
いや、なったよな。
よかった思って、
地雷踏むとこやったな。
地雷踏むとこ
な、
誠さんのトラップに引っかからんでよかった。
あれトラップやで、誠さん。絶対
そうや。でもそう、誠さんが言わんとしてるのはそういう、
もちろん分かるよ、ね、分かるよ、僕も賛成
して言うた話かなとは思うんですけども、
う
ん
うん、どうでもいい話だけど、僕はあの、はい、小学校2年生の時に、はい、あの新入生の皆さんおめでとうございますって言って、
あ、2年生代表で、
代表で、
だからその時に影山先生が言わんとしてることを全部ぶっ壊す PTA 会長、
うん、そうもう泣くとこやったよそれ。なあ。
子供助けられなかったら、ね、うん、大人になった甲斐ないじゃん、年取った甲斐ないじゃんって言ってるやつがぶっ潰すわけですからね、うん、こんなひどいことないわけで、
あの時でもね、ごめんなさい、あのすみちゃんの話途中であのカットにしましたけど、なんかあの頃先生も厳しくて、書いたもん読んじゃダメとか言われて、小学校2年生なのに全部覚えさせられて、泣きながら覚えてた。かわいそうやったよな、あれ。
そう本末転倒ですよね、それね。
ハラスメントやな、
ね、それはそれでね、
うん。だって今でも覚えてるもん、つらかったこと。
つらかった。
なんでそんな代表にさせられなあかんのよ、みたいな感じやったよ。
そうでしょ。だからそういう子供にとっても、僕みたいに自由にね、あ、このおっさん、壇上で考えとるわ、ぐらいの。
そうそう、バレとったな。
これでいいんだ、みたいな。
でも、だからそういう意味でもいい挨拶だったんじゃないですか。
自由でいいんじゃないですかっていうことをね、私は。ね、自由に生きていけばいいんじゃないっていう、好きに生きていけばいいんじゃない、人を傷つけん限り、ね、うん、好きに生きていこうよというメッセージを。
素晴らしい PTA 会長。
でもね、もうほんまに反応なくて。
拍手もあったやろ最後。
普通ね、来賓が何人かいらっしゃるわけで、
はい、
僕は正直何人かから、うん、よかったですとか言ってもらえるかなと思ったら、一、うん、人だけ。
でも一人あったやろ、
あの児童館の館長が名演説でしたって言ってくださったんですけど、
よかったよ、
あくまで京都の方ですからね、
あ、ブブ漬け、ブブ漬け京都な、
あの聞いたことない演説でした、
これは京都深いね、聞いたことない演説でした、あの僕らも言われるよ、なんかな、公園すみちゃんもよくやるやろうけど、楽しいお話でしたとかって言われる、なんか含みがある言い方よね、あれな。
まあまあ、でもちょっと言い過ぎやな、ちょっと今話してて、PTA、こんな PTA の話をする会長いないじゃないですか、電波で、
電波でな、
ね、これモンスター PTA 会長ですね。
でオンエアこれ聞いて、またちょっとあの父兄の方々が言ってくれるよ、杉田会長いい挨拶でしたとか言
って、いやそれすらなかった、ほんま寂しい。
もう言うてもうたからな、でもな。
はい、この番組は京都の不動産株式会社さくらの提供でお送りします。今夜は4ヶ月ぶり5ヶ月ぶりのドラマ会、
そんなになりますか
ですかね。はい、というわけで、はい、今夜のテーマはホットスポット、
お、はい、ホットスポットいっぱい語ろうね、
取り上げようと思うんですが、ホットスポットのテーマ曲ですよね。
さすがやね、
佐山さん準備してくださってました、うん、はい、まずはねメールから紹介しましょうかね。
あ、嬉しいな。
はい、墨田先生、影山先生、こんばんは。
こんばんは。
リクと申します。
リクさん。
はい、前々からドラマ界にお便りをしたかったのでメールですが、筆を取りました。僕が影山先生のドラマ界を初めて聞いたのは、 一番好きな花を取り上げた回で、
わ嬉しい、
いいドラマでしたね。
いいドラマでした。
はい、その後おいハンサムなど影山先生がおすすめしてくれるドラマを見てはドラマって面白いなと思うようになりました。
わ
その結果去年はアンメット、
はい、
春になったら、
はい、
虎に翼など、はい、どれも楽しく鑑賞することができました、
はい、
影山先生のおかげで世界が広がりました。
うわどうしましょう。
本当にありがとうございます。そして今年は東京サラダボウルとホットスポットがとても面白く、特にホットスポットは終わってから高橋さんロス状態で困っています。
はいはい、主人公ね、主人公というかね、宇宙人ね、
宇宙人、
うん、
東京ゼロさんのあの方ですよね、
はい、
あの方は、角田さん、
角田さん
ですよね、
角田さん、
東京ゼロさんの角田さんが演じる高橋さんですよね、うんうん、その高橋ロスに、で困っています、うん、ドラマの影響もありアラフィフになれ、老眼がつらいというのに15年間作っていなかったガンプラにも再び手を出してしまいました。
あ、高橋さんガンプラ、ね、趣味やから、
ガンプラ趣味でやってらっしゃって、うんうん、ホットスポットは日常系令和の ET とも言える内容で、その上宇宙人ものの概念を変えてしまった本当によくできたドラマだったなと感心しています。墨田先生の感想、影山先生の解説楽しみにしております。長文多文失礼いたしました。そんなことないです。お体にお気をつけてということで、
はい、リクさんありがとうございます。素晴らしい文章でしたね。
いや面白かったです ね。この週末に一気に
やっぱりか
体験しましたけど大変でしたよ10話見るのでも全く早送りすることなく、
はい、
はい、
ああバカリズムも喜んでるわ。
いや面白いですね。もうバカリズム来ますね。
来てるよね。これも
毎回言う
ドラマクラブの時のねお決まりなんですよ。リズナー皆さん
面白いですよ ね、うん、そのもともとダウンタウンの松本さんがごっつええ感じとか、はい、ビジュアルバムっていう DVD、もともと VHS でやってらっしゃったようなコントを本当にこのもうドラマ全10回の長尺のドラマで、その人間の微妙ななんか悲哀やったりとか会話のおかしいとことか、だからあるじゃないですか、その、ダウンタウンのビジュアルバムでも松本人志ビジュアルバムかの中でもなんかね、友達だけれども違和感のある子がやったかなっていう人のコントが出てくるんですよね。
なるほど。
それはその友達、まっちゃんと誰やったかな、今田さん、ほんで、板尾さんとかかな、ほんで東野さんもいるのかな、うんうん、でみんなでスカイダイビング、若い男性の設定なんですけど、はい、4人組でスカイダイビングみんなで行くんですよ、
うんうんうん、
行くんだけれども小賀でやってるかな、小賀っていう、板尾さんが小賀っていう役なんですけど、うん、スカイダイビング飛んで、うん、みんなで飛ぶんですよね、うん、で飛んだ後それぞれはみんな、まあみんなでスカイダイビング行ったわけやから、うん、その後食事とか一緒に行くよねっていう、まあ言わずもがなで、ね、
まあまあまあ、
そう思い込んでるわけです
よ。そりゃ
そうや。それやのにそのみんながこう着陸したら、この板尾さん演じる小川はいないわけですよ。あれおらん、もしかしてなんか事故あったんかなみたいな、みんなが心配するんですよ。どうしようっつって、うん、ほんで心配してとりあえずちょっと小川の家行って、
うん
うん、ちゃんとお母さんに報告しようと、一緒に飛んだけどどっか行っちゃったみたいな。
ほ
んで報告しに行ったらキム兄がお母さん役なんかなやってて、ほんで実はとか言ってたら、その小川を呼ぶんですよ。本人も帰って、うん家でなんかハンバーグとか食べて、ここに口になんかでケチャップつけてこのなんかデミグラスソースにつけて現れるんですよ。どうなしたのと思って、いや今日飛んだよねって、飛んだのに、飛んだけどつって、普通帰るみたいな、何も約束してんかったよな、うん、みたいなことをやり取りして、うん、でも、うん、そういうなんか日常で違和感感じる瞬間であるじゃないですか、あれこいつちょっとちゃうなみたいな。
今の例えばでも適切説ですよね。
だからそういう
あの
本当にごっつい感じとか、ビジュアルムってそういう人間の微妙な、うん、なんか人に違和感を感じるところをデフォルメして描いてて、うん、だからそれが僕すごい好きやったんですけど、うん、そういうことを短いコントじゃなくて、うん、そうこうやったらまあ10何分20分ぐらいだと思うんですけど、うん、ねえ、その第全10話のドラマで展開していく、うん、バカリズムさんの才能たるや、
ね、で爆笑じゃないでしょう、だから、ドラマっていうこともあるけども、うん、クスッとした 笑いというのかな、だから笑い声さえまあないというか、心の中でこう笑ってるぐらいのレベルですよね、う
ん、ただでもなんかそれはね、笑いっていろんな種類があって、うん、ほんまにガッハッて笑っちゃうことよりもそのクスクスの方が上質、
う
ん、
そういう気がする。僕もそれに共感する、うんうん、難しいしね。
難しいですもんね。でもなんとなくそのね、この私だった48年影山先生だった62年生きてた人生の中で違和感感じることを、うん、それをちゃんとこのドラマの中で、うん、まあ、あのブラッシュアップライフの時も仲良し3人組 の、うん、あの女性3人が、うん、まあ、会話の妙で、
そうですよ、
ね、うん、そういう人間が感じる なんて言ったらいいのかな、なんか、うん、もう違和感としか言わないと思うんですけど、うん、だからそういうのを会話で表現するんですけど、だから今回もたまらんかったですね、そのね、
あのセリフの量もすごい量ですからね、はい、だから俳優さんたちはあれを覚えるっていうこと自体も大変だけど、うん、ね、自然にね、
自然
自分たちのものにしてたでしょ、でなんかもう何やったらもう自然に笑ってるぐらいの、本当に笑ってしまってたのかもしれないけれども、そうそう、ね、うん、会話しながらね、
会話しながら、
うん、それも素晴らしかったな。
で、あのね、この話っていうのはその高橋、さっき高橋ロス状態やっていうおっしゃってましたけど、はい、高橋さんっていうのはその、まあ、あのこう富士山の、ね、うん、近くにある、
はい、
あのホテルがあるんですね、レイクホテル朝の湖、
はいはいはい、山梨です、
山梨県の中にあるっていう設定のビジネスホテルの、うん、まあ、従業員で、
うん、
ですよね。
そうです。
で、あの普通のおじさんなんだけれども、うん、もう見かけもだからあの角田さんのママなんですよね。
ママですわ。
普通のおじさんだけれども、うん、実は宇宙人で、うん、特殊な能力をいろいろ使えて、うん、っていう、
はい、
設定で、うん、でそのね、それをちょっとずつ、まあ、あの主人公の主人公といいますか、はい、遠藤清美さん役はこれ
市川美香子さん
、うん、市川美香子さんも改めて僕上手言われるじゃないと思いますけど
来てますよ
市川美香子来ますね
来てますよ
一緒に働いてて、はい、で市川美香子さんに最初、まあ、告白をするんですよ、自分が宇宙人であるっていうことを、そうそう、うん、あることがきっかけで、そうそうそう、で市川さんのまあ仲良し中学時代の同級生、同級生じゃないか、うん、同級生と、まあ、うん、2つ下の後輩、いま、うん、だに仲良し、うん、そうそう、にそのカミングアウトせざるを得なくなって、う
ん、だんだん広げていく
の、じわじわ
と。で高橋さんも嫌がるんやけど、もうここだけよここだけよみたいな感じで、ね、
ちょっとやっぱり能力を誇示したい側面もあって、で面白いのがそのカミングアウトされた時の反応が、うんうん、で宇宙人やと普通のおっさんが言ってるのに、うんうん、そのスッと受け入れる人も
いるんだよ。
さっきのね、あのビジュアルアルバムの子がじゃないですけど、普通もっとなんか引っかかるやろみたいな。
そうそうそう。本当
本当。あれば、うん、それこそ本当にもし我々のね、こう生きているこの社会生活の中で、うん、宇宙人やっていう人が現れた時の反応する人もいるわけで、うん、え何言ってんのこの人、うん、やばいやばいっていう反応する人も当然いて。
いて。
っていうそういうね、でもそこの、うん、なんかその反応でその人のキャラクターが分かるっていうのが
面白いですよね、
絶妙ですよね、どんな人かっていうのが、う
ん、反応がいまいちやったらまた高橋さんなんかそれにご不満なのよね、ちょっとまた
そうそう
宇宙人なんですけどみたいな
そうですよ、でなんかその宇宙人を特別視されても嫌やけど、うん、受け流すのもおかしいだろう、
そうそうそうそう
っていうようなスタンスで
最高のキャラ
で、能力はそういういろいろ持ってるんだけれども、うん、でまあ、それを本当に命に関わる、人の命に関わる、それを助けるときに使うこともあれば、うん、まあ言ってみればその能力の無駄遣い、うん、宇宙人の能力のそんなことに使うんやっていうようなことでもやっぱ使うんですよ ね
細かくは言えない、言わない方がいいですから、ネタバレはいけないでけど、はい、そんなとこに使うっていうのはあのバレーボールの話ね、はいはいはい、あれなんかはもう無駄の極致というか
無駄の極致で、
うんね、
そういうで、まあ、最終的に大きいことにも使うけれども、
だってそうそう、市川美香子さんと のだから絆が深まったのはとっておきの話やからな、
そうですよね、
とっておきの話やな、うん、あれ初回 や、うん、
いや本当になんかね、うん、その描き方がそういう、うん、で今、まあ、多様性とかって、うん、まあ、言われる時代ですけれども、うん、それを、まあ、その、ね、多様性が問題とされる場面を描くんじゃなくて、うん、全然違うね、うん、宇宙人がもう姿形普通のおっさん、うんうんうん、 という宇宙人が現れた時、うん、人はどう受け入れるかという形を変えることによって、うん、そういうね、そういう部分も多様性とかそういうことまで描いてるのが
そう
そうすげえなーって思って、
リクさんがね今メールくださった、はい、リクさんおっしゃったから令和版の ET というのはすごく言い得て妙というか、はいはい、
で まさしくそのまんまというか、うん、そういうシーンもありましたもんね。
そうそうそう、だから ET をすごいオマージュして
るでしょ。まあまあそうですね、オマージュしてる、う
ん、でもあの女性たちは不思議なことでね、ファミレスで話して高橋さんが ET の話したら全員知らんのよ。ET
は、だから僕らがほんまに幼稚園小学校1年ぐらいの時の話だから、もうちょっと下の設定ですもんね、なんかなあの仲良しの女性たちは。
でもあのネットの皆さんは ET を知らない、これは何かあるぞみたいな深読みをしたりはしてました。あの当時ね、あのオンエア中にね、そこまではまああるかなどうかこれも言いませんけどね、ET のオマージュはありました。
そのなんかね、ストレートにそういう多様性とか描かれると、うん、だからまあある種説教臭くなったり、うん、まあ、それ大事なことだけれども現実世界で、うん、それをドラマでもう真正面から描かれたら、うん、だからちょっと、うん、そういう側面もあると思うんですけど、うん、本当にねこういう、
そうそう、
うん、
僕はすみちゃんあれいろんな出演者いたけど、はい、第7話だったと思うんですけど、はい、第7話のエンディングの小日向文世さんやな。
あ、第7話って言われ
て小日向文世さんがあの、うん、市川美香子さんに、はい、とある告白をするんですよ。
はいはい、
あの告白のまあたるやもすごかった。あそこからこうね、ちょっとアクセルがまたグッと来たでしょ、うんうん、だから小日向文世さん的な告白がまたダダダーっとさみだれ式に来たでしょ、
う
で
ね、う
ん、
能力ある人が、うん、能力ある人とか、
そうそう、いろんなね、その、うん、訳ありの人が、
訳ありの人がいろいろ現れて、うん、そうそう、っていう、
うん、それの受け止め方もねまたさまざま、さっきすみちゃんが言った通りで、
うん、そうですよね、その日常生活に、うん、あの宇宙人の特殊能力を無駄遣いしてたのが、うん、最後はね、うん、そういう、まあ、悪者が出てきて、うん、ちゃんとそこと戦うという構図になってて、
そうそうそう、
で、ね、気持ちいいラストでした
もんね。そうですね、気持ちいいですよ、展開として本当に、うん、バカリズムの作品って気持ちいいよね、うん、あと僕バカリズムというかね、このホットスポットの制作スタッフたちが、はい、あの持ってるなって思ったのは、
ええ、
まあ、ものすごいタイムリーな話ですけど、はい、同じ日テレの月曜から夜更かし、まあ、大変じゃないですか、
はい、でその場面が出てくるんです。
月曜から夜更かしの
取材班という設定そのままがあるんですよね。
あります、はい、でなんかこの町に何かあるぞみたいなことをたまたま知るけど、うん、はい、てんてんてんみたいなね、ことですけど、本ちゃんの月曜から夜更かし今大変じゃないですか。
いろいろそのなんか編集とか、
そう、捏造問題、カラス問題で、
そうですね、いや、そう、カラス問題っていうのはなんか外国人の人がカラスを食べてるみたいなことを言ってもいないのに、そういう、
そうです、言ってるかの
ように
捏造して編集して、はい、中国ではカラスが少ないですみたいなね、なぜならば食べてるからっていう、うんうん、それが今ね、今出てるでしょ、今世の中に、これ今月曜から夜更かし問題が今出てる後で、ホットスポットがこれからのオンエアやったらあそこ放送できないから。
ああ、そうかそうか、
できない。で、あの月曜から夜更かしの、感じでスタッフとか、プロデューサーディレクターできたでしょ、
はい、
でプロデューサーの名前とかは実際の月曜から夜更かしのチーフの名前をもじってんだよ。
あ、そうなんです
ね、うん、だからもうかなりガチガチで月曜から夜更かし行ってんだよ、だからあそこ編集したら、
あ、まあまあ、話が成立しなくな
る、1話だけなくて、あの複数出てくるから、うん、はいはい、かなり面白かったでしょ、で面白かったでしょうじゃなし、まあ、実際面白いんだけど、
面白い
だけど今カラス問題出た後やったら放送できなかったっていう意味でも、
あ、
ホットスポット持ってるなというか、
うん、
だから逆にね、あの、まあ、すいません、そっちも専門だからだけど、DVD 化難しいよしばらく、あのホットスポットのね、
あ、そう なっちゃうんですかね、
なっちゃいますね。
僕あのネットフリックスで見てたんですけど、配信とかやったら特に、
うん、もちろんもちろんね、だからこれからの話ですね、これから、あの BPO が入ったので、BPO が、
う
ん、BPO 問題になりましたから、うん、BPO がどういう判断するかにもよるし、
うん、
からあのちょっと真面目な話をすれば、月曜から夜更かしはあのホームページではわびてるけど、 オンエアでは、ごめんなさい、今日がまだ月曜日なので、
今日、ね、月曜日。収録してるのが4月14日なんで、すいません
、これはもうごめんなさい。はい、
もしかしたらその放送で。
そうです。でも、
あるかもしれないですけどね。今、現段階では、
前回、オンエアでお詫びるチャンスはあったけど、放送では詫びなかったので、うん、これは僕は良くないぞというのは、ちょっと。ね、言いたいところであります。すみません、ちょっと水をさせて、
いえいえいえ、
ホットスポットの、ね、話に。
本当にその月曜日か夜更かしの取材班の役の、はい、あの役者のあの方うまいですよね、うん、あの人も。
あの人は来てるでしょ。
来てる
か。
もう来てとっくに来てる。あの人も来てることは知ってるんですけど。
あ、ほんま知ってた？
よく知ってた。映画でよく見てるんで。
そう、
映画見た。池松さんです
よね。池松壮
亮ね。池松壮亮。うん。演技めちゃうまいですね。
そう、来てるよ。
ああいう なんでしょうね。本来そんな、うん、なんかアンニュイな感じの人やのに、取材するときは結構愛想よく取材をしてっていう、その辺のこのなんかメリハリのつけ方というか、いそうじゃないですか。本当にそういうテレビの、ね、裏方で。
で、前田前田の弟くんも良かったでしょ。
前田前田の弟くんは池松さんの下で、
そうそうそうそう、
後輩。
あれ前田前田の弟くんや。
あ、そうなんですか。
そうやで。あれもいいでしょ、彼も。
いいですね。
彼もいい。
なんかリアリティがありますよね。
そうなのよ。あれめっちゃうまいのよ。で、本当に悪じゃないからね。
うんうんうん、
あの二人も何か悪ではないところもあるし、でも業界チックだなっていうところもすごいリアルやし。
ね、で、その、ね、池松さんは、まあ、月曜日か夜更かしのスタッフとしてもそうですし、また別番組のスタッフとしても、そのこのドラマが舞台になっているこの山梨県のこの朝野市、
うん、
朝の
何でしたっけ、架空ですけど ね、
朝野市か、うん、この架空の町によう取材に来てて、でその時にそので取材受ける側の一般の人がオンエアに乗ることを意識してわざと思ってもないことを言うとかっていうのがね、忖度して頼まれてもいないのに制作者側の意図を勝手に組んで、例えば何、富士山、山梨か、富士山は山梨のものか静岡のものかみたいなね、山梨に決まってるでしょ、みたいなことを、そんなことを思ってもいないと、日常的に、でもオンエアに乗るためにあえて、しかもそういう制作者そういうこと言ってほしいんだろう、みたいなことを思って言うとか、だからその辺のこのね、微妙な、だから、今そうですもんね。
そうです、そうです。
テレビその見てる人らも、もう参加するようになってて、
その通り、
空気を勝手に読んでっていうのがあるじゃないですか、はい、だから今までその何ていうのかな、例えばセクハラ問題とか、ハラスメントの問題とかでも、例えば番まあ、セクハラでも対価型セクハラっていうのと環境型セクハラっていうのがあって、
なるほど、
対価型セクハラっていうのは、例えば
対価と環境ね、書いとこう、
そのある A さんが、まあ、B さんにセクハラをしました、で B さんがそれに応じないことによって B さんが不利益を受けるとか、それがまあ対価型セクハラとか言ってて、で他方で環境型セクハラっていうのがあって、環境型っていうのは、例えば A さんと B さんは構わないと、もうそのハラスメント的な言動があったとしても、それをその場にいる他の人が嫌な思いをするかもしれん、それによってその就業環境が悪化するかもしれんっていう環境型のハラスメントっていうのもあるとされてるんですけど、今テレビの世界っていうのは、出てる演者は全て了承してて、本当はね、了承してへんけども了承してる体になっちゃってるのもあるとは思うんですよ。
なるほど、
あると思うんですけど、仮に本当にね、誰かが A さんが B さんをいじってる、ほんでそのことに関して B さんが真意に基づく承諾があるっていうような状況だったとしても、この環境型の中に視聴者まで含んじゃってる状況ですね、今。
なるほどです、なるほどです。
その場にいる、そこの撮影現場、収録現場にいるスタッフとか演者はみんな OK、でだからもう環境型でもないとかじゃなくて、見てる人が嫌な思いする、ハラスメントやって思ったら、もうあかんみたいな風に今なっちゃってますよね。
わかります、わかります、
だからそういう傾向の中で、本当になんかもう視聴者が参加できる SNS の影響もあると思うんですけど、そういう参加の仕方もあれば、さっき言ったこのドラマの劇中の中の、そういうインタビューされた時に積極的に、その番組のだか、なんていうのかな、駒になって貢献しようと忖度する、だからそういう関わり方もあるし、なんかそういう側面もすごく感じたなっていう。
女子大にその MBS から転職して、その、さっきすみちゃんが言ったその環境型ね、だからそういう部分をすごく意識するようになりました。
ま
あ、 相手がどうとかっていうことよりもその周りがどのように解釈するかっていうのがすごく大事。
うん、ほんまに今それはあの視聴者がどう思うかっていうところまで含めて含めちゃってるから、なかなか作る方は大変やと思うんですけど、だからその中でドラマっていうのは本当にこの、ね、想像力一つで、で何とでも言い逃れできて、現実の世界じゃないっていうことで何ぼでもこの物語発想できるっていう、
そうです、
自由なこう、ね、頭の中の出来事やから、それをもういかんなく発揮してるのがこのバカリズムという人で、
そうです
ね、
であのインタビュー絡みのところがめっちゃ面白かったん
ですよ、今すぐみたいな。
でもや、はい、だから現実では今月曜から夜更かしはインタビュー禁止にしてんねんで、待ち方インタビュー止めてんねんで。
インタビューが面白い番組ですね、僕あんま見たことないんですけど、
でももうお達しが出てインタビューをもう今止めてますと、しばらくの間止めますって言って、ちゃんと日テレの、あの声明として出したんですよ、月曜から夜更かし、
ね、そういう話じゃないと思うんですけどね、また、
だからあれインタビューやんか、だからインタビューがガーッと結構大事なポイントや、今言った通り、そうですよね、あれ出せないやバッサリいかないやん。だから池松壮亮君が出てるところがカットして DVD になるっていうことは絶対に避けてほしい。
いやいや、もう話がまた変わっちゃいますもん
ね。あの常々言うように作品と現実は別やからね、別という僕は主義なんです、いつもそのインタビューだっていうかね、取材を受ける時もそう言うんですけど、月曜から夜更かしで言ってもってるからな。
そうですね、はっきりとね、そのリアルな番組なんていう手でやっちゃったから、
だからちょっとしばらく厳しいかなと思うね。
あ、9月10日に発売予定ではあるらしいですね、DVD が、それがちゃんと、ね、予定通り発売できるかどうか
どうかっていうのにあのリスナーの皆さんぜひ注目してほしいと思います。
でも、ね、僕これ話しながら、ね、僕自身も高校の時にね、そのしんすけの人間漫画って番組出てて、
そうやね、
でその時に京大を目指す高校生漫才師っていう設定にされてて、でおよそ京大受かるような成績はなかったのに演じてましたよね。いやいや、よく考えたら忖度して番組出、あのその演出意図を忖度して、もう絶対受からん成績やったんですよ、260人中240番ぐらいで、で忖度、その青木先生っていう僕の公認の時の担任まで忖度して、隅田君は現役では五分五分、浪人したら確実にいけますみたいなことを言うんですよ。
何も頼まれたわけじゃないのにやろ。頼まれたわけじゃない
んだよ。で僕も別にまあまあまあそういうふうにしたんやろうなみたいなのがあったんで、
めっちゃ興味深い話やね。
でそれで私はそういうふりをして学校にこうカメラが入った時もあのいつもぼーっとしてほとんど寝てたんですよ、内職してたね、その時はもう、もうね、こう目をキラキラさせてこうノートを取ってみたいなね、
優等生を演じたわけ、
演じて
まあ落成やしね、だから名門校やし、
設定になっちゃったんですよね、
落成は本当やしな、
いやでそれでそうそうそう、で新助さんも京都やから、こいつ落成やったら、京都行ったよねみたいなこと言われたことによってそれを演じてたんですよ、
そっから始まっちゃった、
そっから始まってたっていう、だからそういう側面確かに僕自身が今思い出したらあったんで、
そう、演じるよね、誰しも演じる、このラジオおもろいのはだから演じないもんな、どっちも
演じ、まあ
演じてんの、
でも演じてる、演じてないこともないんじゃないですか、もっとひどいこと言うと思います。
それはまあな、この後打ち上げ行ってのね、話と今のオンエア上の話がイコールかやったらそれはイコールではないよね、
もっとイコールではない、もっと万博のひどいことも僕は言います。
万博の話な、
曲いきましょうか、はい、隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年4月16日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。